2014年が始まりました。今年1年、一体どんなことが待っているのか、それは誰にも分かりません。しかし、何が待っていようとも、私たちには目指すべきゴールがあります。聖書はそこをある時は天のふるさとと呼び、またある時は聖なる都と呼び、そしてさらにこう呼んでいます。天のエルサレム。私たち神様を信じる者の人生とは、まさにこの天のエルサレムへ帰る旅であるということを、聖書は繰り返し繰り返し語っています。自分の人生をこのように天のふるさと、天の都、天のエルサレムへの旅なのだと改めて見つめ直してみるということは大切なことだと思います。この人生の旅のゴールを見失わなければ、今年一年何が起ころうともきっと大丈夫です。なぜならば、すべてのことがこの天のエルサレムに通じる道なのだと理解することができるからです。新年最初のこの安息日メッセージ、それを天のエルサレムへの旅と題してお話しすることにしました。一回ではすべてを語り尽くせないので、二回に分けてお話ししたいと思っています。今朝は、私たちの人生はこの天のエルサレムへの旅なのだという事実に目を向けたいと思います。で、次回はこの天のエルサレムの霊的奥義について考えてみたいと思います。さて、この天のエルサレムへの旅を行うというのは、私たちだけではなくて、信仰の父アブラハムやイサクやヤコブも皆同様でした。だから彼らの人生を聖書から学ぶとき、それはまさに私たちの人生の良きモデルとなります。聖書に次のように書かれてあります。先ほど聖書朗読していただいた箇所ですけれども、ヘブル人への手紙の11章13節からもう一度さっとこう読んでみたいと思います。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのです。このように言う人たちは、自分がふるさとを探し求めていることを明らかに表しているのです。もし出てきた土地のことを思っていたのなら、戻るに良い機会もあったかもしれません。ところが実際は、彼らはさらに勝ったふるさと、すなわち天のふるさとを熱望していたのです。だから、神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を用意されて、都を準備されていたからです。ヘブル人への手紙というのは、実に興味深くて、テーマは神に近づくということです。そしてそれはまさに、この天のエルサレムに帰るということでもあります。今読みましたところ、この人たちはと言って始まっていますけれども、まあ、前の節からの続きで、この人たちというのは、まあ、アブラハム、イサク、ヤコブのことを指していますが、ここは 簡単にさっと読み過ごしてはならない実に大切なことが書かれてあります。で、彼らは、信仰を抱いて死んでいったと言います。何かを信じながら死んでいったというのです。それは何かというと、神様から約束されたものだったと言います。約束されたものを手に入れることが信じて、手に入れることができると信じながら死んでいったということです。彼らの人生はそれを探し求める、探し続ける人生でした。しかし残念なことに、それを手に入れることのできないままに死んでいきました。では彼らの人生は無意味だったのでしょうか。するとこういうのです。彼らはそれを手にすることはできなかったけれども、はるかにそれを見て喜びの声を上げていたと。そして喜びのあまり、自分たちが地上ではよそ者であって仮住まいのものであることを公に言い表していた。口語訳では旅人であり寄留者であるということを公にみんなの前で言い表していた。喜びのあまりっていうんですね。これは一体どういうことなのか。その約束され、手に入れたいと熱望し探し続けてきたものとは何だったのか。そして手に入れることはできなかったけれども、それをはるかに見て喜び、自分たちはよそ者、仮住まいのものであると言わずにはおれなくなったのはなぜなのか、ということなんです。聖書は、彼らが探し求めていたものこそ天のふるさとであったと語ります。彼らには天のふるさとが約束されていたんです。天というのですから、地上のふるさとではありません。だから彼らは人生をかけてそれを探し続けていたんです。そして天のふるさとに入ることはかなわなかったけれども、それを見たって書いてあるんです。言い換えるならば、彼らは信仰によって天のふるさとが分かった、天のふるさとを確信したということでしょうか。そして一体どのように見たのか、どのように分かったのか、そのことについては書かれてないので分かりませんけれども、いずれにしてもその経験があまりにも素晴らしくて嬉しかったので、自分たちの住まい、自分たちのふるさとはもはや地上にはないのだと、天にあるのだと、だから自分たちはこの地ではよそ者のままでいいんだと、仮住まいのままでいいんだと言わずにはおれなかったって書いてあるんです。彼らのこのような生き様を見たとき、私たちは自分自身の信仰というものをもう一度深く考えざるを得なくなります。つまり私たちは彼らのように天のふるさとを熱望し、それを探し求めているだろうか。また天のふるさとを見て喜びに満ち溢れているだろうか。自分たちのふるさとはこの地上ではなく天にあるのだと声高らかに宣言しているだろうか。そのように生きているだろうかと考えさせられるわけです。一匹の 盲導犬の話です。この犬は盲導犬として生きるために、赤ちゃんの時から訓練士のもとでたくさんの訓練を受け、大切に育てられてきました。犬にとって訓練士は親であり、訓練士の家は自分の家でした。やがて盲導犬として家を離れなければならない時が来るとは思っても見ないことだったでしょう。しかし、1歳を過ぎた頃、盲導犬として目の不自由な方のもとに引き取られていきます。犬はなぜ自分の家を離れなければならないのか、なぜ愛する訓練士のもとを離れなければならないのか、一体どれだけ理解できたことでしょうか。犬は盲導犬として精一杯生きました。やがて年老いて盲導犬としての働きができなくなったとき、新しい盲導犬と交代することになりました。年老いた盲導犬は最後に元の家に返してあげようということになって、約10年ぶりに訓練士の家に戻ってくることになりました。訓練士は自宅の前に立って待っていました。それを見つけると、年老いた盲導犬は尻尾を振ってよたよたとしながらも、愛する訓練士のもとに走り寄っていったのでした。盲導犬は覚えていたんです。訓練士のことも自分の生まれ育った家のこともちゃんと覚えていたんです。一体どのような気持ちで盲導犬としての生涯を送ったことなのだろうと胸が熱くなります。この犬にとって本当の家は盲導犬として仕えた家ではなかったんです。自分が生まれ育った家こそ自分の奮闘の家であり、自分のふるさとでした。犬はそれを決して忘れてはいなかったんです。これは犬のお話ですけれど、生まれ育った家を忘れず、そこで愛し育ててくれた人たちのことを忘れずにずっと生きてきて、そして年老いて最後の最後、再びその家に帰っていくことができたんです。私たちも今この地上で生きていますけれど、私たちの本当のふるさとはこの地上にはありません。だから天のふるさとを思い、天のふるさとを熱望し、天のふるさとを探し求めながら、この日々の生活をしていくんです。そしてこの地上の旅を終えるとき、私たちは天のふるさとに帰っていくんです。そういうものでありたいと、そういう人生でありたいと願います。神様はそのような者たちを喜んでくださって、彼らを恥とはされないと書かれてあります。恥とはされないってどういうことでしょうか。逆に恥とされるようなことがあるのでしょうか。そして神様はそのような彼らのために都を準備されていたと書かれてあります。天のふるさとは都なんです。この御言葉は天のふるさとを追い求める者にとって本当に希望と慰めの言葉です。またそれゆえに聖書はこう続けます。 ヘブル人への手紙の13章13節と14節の言葉です。だから私たちはイエスが受けられた恥ずかしめを担い、宿営の外に出てその身元に赴こうではありませんか。私たちはこの地上に永続する都を持っておらず、来たるべき都を探し求めているのです。このような御言葉もすごく考えさせられますよね。聖書は、私たちはこの地上に永続する都など持っていないのだと語るんです。なのに多くの人はこの世での生活に安住の地を求めるんです。この世に執着するんです。しかしこの世には永続する都などないのです。常に不安定で、いつ暗闇に落とされるかもわからない、それがこの地上ですよ。90歳になる、一人のおじいさんが神様を信じてバプテスマを受けました。このおじいさんは少し認知症になっていて、ある時家からいなくなってしまったことがありました。家族の人たちが心配して探しました。するとこのおじいさんは、娘さん家族と一緒に住んでいたんですけど、自分の生まれ育った家に行ったんです。ところがその家はいろいろな事情があって、もはやこのおじいさんが住める家ではなくて別の人が住んでいたんです。もうおじいさんの家ではなかったんです。懐かしい思い出がたくさん詰まっている家なのですが、おじいさんが中に入ることは許されませんでした。どんなに寂しかったことでしょう。しかしこのおじいさんはそこではっと事情を思い出して、家にまた戻ってくることができたということだったんですけど、その話を私は聞いて何かこうじーんとさせられたんですね。まさにこのおじいさんの地上のふるさと、地上の家は消えてしまっていたんです。地上に永続する都を持っておらずと聖書が言うがごとくです。だからおじいさんは天のふるさとに目を向けたのかもしれません。聖書も、だからこの地上の都ではなく来たるべき都を探し求めるのだと語っているんです。私たちの人生はこの世ではなくて天のふるさとに帰る旅です。だからその天のふるさとを見つめて探し続けて、ついにそれを見出すものにならなければならないんです。それが私たちの人生なのだと教えているんです。アブラハムたちはついにそれを見つけて喜びでもう踊り上がりました。私たちはどうでしょうか。私たちは天のふるさとを見つけたでしょうか。しかしここで聖書が語っている言葉を注意深く読んだとき、さらに深い意味があることに気づかされるのです。聖書は来たるべき都を探し求めることとイエス様の身元に行くことが同じこととして今ここで語られていたことに皆様もお気づきになったと思います。宿営の外に出てその身元に赴こうではありませんか。 私たちはこの地上に永続する都を持っておらず、来たるべき都を探し求めているのですと。イエス様の身元に赴こうではありませんかということと、来たるべき都を探し求めているのですからっていうこと、これどうやら同じことなんですね。そしてさらに、それは決して私たちが死んだ後のお話ではないんですよ。明らかに今なんですね。今生きている時に体験する世界であることを教えている。そのことをさらにはっきり述べている御言葉があります。ヘブル人への手紙の12章22節、ちょっと知り切れになりますけれども、ヘブル12の22、しかしあなた方が近づいたのはシオンの山、生ける神の御和子、天のエルサレム、無数の天使たちの祝いの集まりなのだ。パウロはここで、あなた方が近づいたのはシオンの山、生ける神の都、天のエルサレムなのだと語っています。ここについに神の都、天のエルサレムという言葉が出てきます。そしてその神の都なる天のエルサレムのそばまでついにあなた方は近づいたのだと語られているんです。なんと神秘的で、なんと衝撃的な言葉でしょうか。天のエルサレムにあなた方は近づいているのだ。アブラハムに対しては天のエルサレムを見て喜んだと言いました。そしてこのヘブルの人たち、クリスチャンたちに対しては、あなた方は天のエルサレムに近づいたのだと言っています。どちらも天のエルサレムの中に入ったという表現ではありませんけれども、旧約時代の生徒たちはそれを見て、新約時代の生徒たちはそれに近づいたというんです。そしてそれはイエス・キリストの流された血潮により、キリストの身元に近づくことによって実現したことなのだと語るんです。これを自覚しているクリスチャンたちがどれだけいるでしょうか。皆さんは自分たちも天のエルサレムにいよいよ近づいたのだと、毎日毎日この天のエルサレムに近づいているのだと、そのような思いを持って、ゆえにそれを見て理解して、もはやこの地上は自分のふるさとではない、自分の国は天にあるのだと、公に言ってはばからないような、そのような歩みをしているでしょうか。私は小さい時から2年3年に1回引っ越してきたので、ふるさとっていうのがないんですね。で、そのことに薄々気づいていたんですけど、子供が産育を受験するときに、面接で、あなたのふるさととは聞かなかったと思うんですけど、出身地はどこですかみたいなことを確か尋ねられたんですよ。で、その時に実はそこに今住んでいる場所のことを答えればいいんですけれども、うっとこう詰まったんですね。そしたらその面接官の先生がニコニコ笑いながら、牧師さんの子供みんなここで詰まるんですって言うんですよね。で、何を言ってるのか最初分からなくて、つまり牧師さんみたいにあちこち転勤しているところの子供は、まあ教師もそうなんでしょうけど、ふるさとがないんです。ふるさとが分からなくなるんです。 っていうことをこの先生が言われてハッとさせられました。ああそうなんだと。で考えてみたら私自身もそうだったと。牧師になってから引っ越すようになったのではなくて、小さい時はもっと引っ越しが多かった。ですからふるさとがないんです。時々ふるさとのある人が羨ましいなって思うこともあるんです。幼馴染っていう言葉にいいなって思うことがあるんです。でも私には幼馴染もありませんし、ふるさともない、家もない、帰る場所もない。だから牧師が終わったらどこに行こうっていうね。でそうなった時に、でもこれは実は神様の恵みなんだなと思います。アブラハムもイサクもヤコブも家がありませんでした。天幕、テント生活ですよ。イエス様は、神様はそこに定住することを許さなかったんです。なぜならば彼らは旅人であり寄留者であることを、その生活を通して後世の人々に証を立てなければならなかったということもあったでしょうし、彼ら自身が天幕生活をすることによって自分たちのふるさとはこの地上にはないのだと、天にあるのだということを日々実感しながら生活するためだったのだろうと思います。だからといって、家を建ててはいけませんよという話ではないんだけれども、これは霊的な話ですので、そこで言わんとしていることをつかみ取りたいと思うんですね。天のエルサレムはやがて死んだ後に入っていく世界だとだけ思ってはなりません。聖書の世界は常に今なんです。聖書がここで語っている天のエルサレムとは、単に物理的な場所を指しているのではないんです。私とイエス様との関係によって生まれる霊的な世界なんです。それが天のエルサレムなんです。この話は霊的奥義ですので次回話します。次回というと来週じゃなくて再来週でもなく、その次になるのでちょっと間が空きますけど、そこで考えたいと思います。いずれにしても本日新年最初の礼拝で改めて考えてみたいと思ったのは、私たちの人生は天のふるさと、天のエルサレムなる、天の都なるエルサレムを探し求める旅なのだということです。それを忘れてしまい、この世にふるさとを求めるならば、私たちは神様を見失ってしまいます。信仰の先人たちが発見した、もはやよそ者であり、仮住まいのものなのだと、民人であり、寄留者なのだと、喜びを持って信仰告白すること、もしこの地上に安住の地を、この地上におけるところの平和をだけを求めるならば、私たちはそのような信仰告白をすることはできなくなってしまいます。しかし私たちはそうではないんです。アブラハムたちがそれを見て、そしてまたパウロたちがそこに近づいたというように、私たちも天のエルサレムを見る一年でありたいと思います。そして天のエルサレムにどこまでもどこまでも近づく一年でありたいと思います。それは救い主イエス・キリストを探し、イエス・キリストと出会う旅でもあります。そしてそれこそが生きている意味であり、私たち神を信じる者たちの神様によって導かれている人生なんです。天のエルサレムへの旅、それがあなたの人生なのだと 考えたら何かこうワクワクしませんか。はい、そのことをまたぜひ一人一人胸の中でしっかりと温めて信仰の歩みを続けてまいりたいと思います。